Good morning.
Happy Sabbath.
Happy Sabbath.
What a privilege it is to be in Amanuma this Sabbath morning.
今朝、アマヌマ教会にいることは何という特権でしょう。
And what a privilege it is to be part of God's special church proclaiming a special message.
特別なメッセージを述べ伝える特別な教会の一員であることを感謝したいと思います。
And that is what God has been doing each evening as we have met here tonight. Those evenings.
毎晩ですね、ここで集会してますけども、それを毎回感じております。
What a privilege it was last night to present the beautiful subject about the Sabbath.
昨晩はですね、安息日という非常に美しいメッセージを学ぶことができたことは何という特権でしょう。
And I am so grateful for people even here today whom I believe checked off the little box that said, I want to keep the Sabbath.
そしてですね、安息日を守りたいというリスポンスカードにチェックしてくださった方々、一人一人に感謝したいと思います。
Tonight, we're going to tell the rest of the story about how the attempts were made to change the Sabbath.
今晩はですね、安息日がどのように変えられようとしているかについてのことについて学びます。
But how the Sabbath is from creation into the new earth.
そしてですね、安息日というのは創造から新しい世界へのつながりです。
Now I found it very interesting, I don't know about you, that the Sabbath school lesson explains the same subject for this past week.
面白いことですね。今朝の聖書、教科研究はですね、今晩学ぶことと同じことについて学びました。
The Sabbath is God's special sign.
安息日というのは神様の特別な日です。
His sign of connection with us.
そしてそれは私たちと神様のつながりの象徴です。
And our wonderful witness to others that we are in connection with heaven.
そしてですね、私たちが天とつながっているという、偉大な証です。
Now on Sunday night, we're going to be talking about another very fascinating subject.
日曜の夜はですね、もう一つの、非常に興味深いことについて学びます。
And that is Revelation reveals deadly delusions.
そしてそれはですね、死についての学びです。
What happens when a person dies?
人が死んだ時にはどうなるんでしょうか?
Does their soul float somewhere?
魂がその辺に浮いてるんでしょうか?
Do they go to heaven or to hell?
天国に行くんでしょうか? 地獄に落ちるんでしょうか?
Do they go to purgatory in some neutral place?
そして真ん中のなんか知らないところに置かれるんでしょうか?
What does the Bible say about people who die?
そして聖書はですね、亡くなった方がどうなるかについて何を語っているでしょうか?
And what hope is there for people after they die?
そして亡くなった後にですね、どんな希望があるかについて聖書は何て言ってるでしょうか。
Monday night we're going to talk about a magnificent prophecy and explanation about 1,000 years.
月曜の夜はですね、素晴らしい千年期の予言について学びます。
You will not want to miss any of those lectures.
それをミスしようとはしないでください。
They are from the Bible.
これは聖書から来ております。
And what a beautiful thing it is for us to say, if it's in the Bible, I believe it.
もしですね、聖書から来ているものであれば、私はそれを信じます。
If it doesn't agree with the Bible, then it's not for me.
聖書の中にないのであれば、それは私のものではありません。
Now I want to thank the choir for singing such a beautiful song this morning.
聖歌隊の方々に素晴らしい、献唱を感謝したいと思います。
Written by a composer of many years ago.
何年も前に書かれた曲ですけれども、
But it is priceless. It is ageless.
それは時代を超えて、もう価格を超えたものです。
Written by Handel.
ヘンデルによって作曲されました。
And giving thanks to God.
神様に感謝せよ。
This morning we're going to be talking about why we need to give thanks to God as we live lives full of energy.
今朝はですね、このエネルギーを持って豊かな人生を生きるために何を神様に感謝しなくちゃいけないかについて学びたいと思っております。
Lives that God has given to us and they need to be lived to the fullest.
人生はですね、命は神様から与えられてそれを十分に生きなくちゃいけないからです。
What a privilege it is for people all across Japan right now to be focusing upon truth as it is in Jesus.
現在、今ですね、日本全国でですね、この聖書の真理について皆さんが学んでいることを感謝したいと思います。
On Wednesday night, it was our privilege to be with our Seventh-day Adventist believers in Okinawa.
水曜日はですね、私は沖縄に行って、信者さんたちとの会を持ちました。
Oh, we had a great time.
良い時でした。
Very enthusiastic people.
みんな熱意を持って集まってくれました。
And they're involved in the same kinds of meetings that we are here at Amanuma.
天沼教会でやってるような同じ集会を沖縄でも行っております。
Now this next week, we're going to visit our believers on Wednesday night in Osaka.
来週の水曜日ですね、またこの大阪の信者さんたちとの交わりの会を持ちます。
How many of you want to send greetings to your brothers and sisters in Osaka?
そこにですね、こんにちはの挨拶を送りたい方は手を挙げてください。
Oh, beautiful.
素晴らしいですね。
We will share with them your special greetings.
あなたのそういう心をですね、大阪の人たちにも伝えたいと思います。
How exciting that the word of God is spreading across the great country of Japan.
日本という国でですね、神様の言葉が広がっていることを本当に素晴らしいと思います。
You know, God has given to us a beautiful understanding of how to be balanced in life.
私たちの人生の中 で、 ですね、バランスを取るということが大事かということを神様は教えてくださっています。
It's like a table.
それはこのテーブルのようなものです。
With four legs.
四つの足があります。
God asks us to be in balance physically and mentally.
肉体的にも、精神的にもバランスを取るように。
Socially and spiritually.
社会的にも霊的にもバランスを取るように神様は望んでおられます。
You see, God can give us the power to live life to its fullest in all of those areas.
そしてそのような4つの全てのエリアでですね、十分に生きることができるように神様は力を与えてくださいます。
To appreciate the beauty of His word.
神様の言葉の美しさがあります。
Intellectually.
知的にも。
To appreciate good health.
良い健康を感謝することができます。
Physically.
肉体的に。
To appreciate the beauties of life.
人生の美しさを感謝したいと思います。
Again, last night I drew your attention, but again I draw your attention to this beautiful display of flowers.
昨晩も言いましたけども、この素晴らしい花にちょっと皆さん目を向けてください。
Handiwork of God's creation.
神様が手によって作られた創造物したものです。
And whoever arranged them, whoever brought them, thank you.
このお花を生けた方に心から感謝したいと思います。
ありがとう。
Thank you.
And the incredible symmetry, it is so typically Japanese.
本当にこの左右対称なのがですね、日本的だと思います。
I like it.
大好きです。
It shows us the beautiful balance that God provides in life.
神様がくださるですね、完璧なバランスを表していると思います。
Now, before we go into our presentation,
今日のお話に入る前に、
about Revelation revealing life at its best,
最高の人生を教えてくれる黙示録。
In the prayer this morning, it was mentioned that Nancy and I will be here for about 3 weeks.
今朝のお祈りにもありましたように私の妻と私は日本に3週間いるわけです。
I want to tell you that is just a little indication.
それがですね、ちょっと何を意味しているか話したいと思います。
Of how all of your brothers and sisters around the world.
世界中のですね、皆さんの兄弟姉妹方が
are focused on Japan and praying for you.
日本にですね、目を集中して皆さんのためにお祈りしてくださってます。
It's also an indication of how much we love Japan.
そしてそれがですね、私たちがどれだけ日本を愛しているかを示しています。
God is going to bless mightily in the All Japan 2018 Maranatha.
全日本18マラナタ、これを神様が本当に祝福してくださると思います。
Now, as we express to people the wonderful love of Christ.
私たちがイエス様の素晴らしい愛をですね、人々に伝えるときに、
God intends for us to be full of energy and physical health.
それはですね、私たちが本当にエネルギッシュにですね、 健康な状態でそうしてくることを神様は望んでおられます。
If you're trying to express to someone the love of Jesus,
もしですね、誰かにイエス様の愛を伝えようとしたら、
and how exciting it is to be part of His family,
そしてその家族の一員となることが素晴らしいと思うならば、
you don't want to do it looking sad,
悲しい顔をしてそれをしたくはないでしょう。
or looking unhealthy.
不健康な状態でそれを話したくはないでしょう。
You want to stand straight?
まっすぐ立ち。
Look someone in the eye?
目を見て。
You don't want to challenge them?
まあ、チャレンジしたくはありませんけども。
But you want to smile?
笑ってですね。
And say, life is so worth living.
人生は本当に生きる価値があると言いたいと思います。
Because God has given me so much balance in every area of life.
なぜかというと、すべての分野において、人生のバランスをですね、神様が与えてくれるからです。
You see, the book of Revelation outlines a beautiful survival for the end time in being a balanced person.
ですから、黙示録はですね、この終わりの時代にいかにバランスよく生きるかについての指示を出してくれてます。
Now you might say, but Pastor Wilson, now wait a minute. Do choices for our lifestyle really make a difference in these end times?
でもちょっとウィルソン先生、待ってください。この終わりの時代にですね、このライフスタイルで何を選ぶかで、いろんなことが変わるんでしょうかと言われるかもしれません。
Is good health just something that you happen to get by chance, or is it a choice?
健康っていうのは単純に運なのか、あるいは選択の問題なのでしょうか。
Now I think it's absolutely marvelous that for my translator today I have a medical physician, a surgeon.
まあ今朝の通訳者がですね、医師である、外科医であるってことは素晴らしいことだと思います。
Because he's going to help in the special way to emphasize the importance of choosing good health.
なぜかというとですね、通訳者がですね、良い健康を選ぶということがいかに大事かを多分きっと強調してくれるだろうと思いますし、そうする予定です。
Okay, I didn't get that, but he can tell me later. Every night, Nancy is telling us about good health choices.
また私の妻のナンシーがですね、毎晩、良い健康についての話をしておりますが、
Is that just kind of an interesting lecture just to give you some diversion?
皆さん方にですね、いろんなことを教えるための単純な面白い話なのでしょうか。
Or is it part of God's plan to add years of life to your life?
でもですね、それがあなたの人生に何年も加えるための神様からのメッセージなのでしょうか。
Now, again, remember that beautiful theme that we have. If it's in the Bible, I agree.
今これまでずっと話しているテーマですね。もしそれが聖書に示されているならば、私はそれを信じます。
So I'm going to have you repeat it now in Japanese.
皆さん日本語でこれを読んでいただきたいと思います。
This beautiful theme.
この素晴らしいテーマですね。はい、行きましょう。もしそれが聖書に示されているのなら、私はそれを信じます。もし聖書がそれを示していないのなら、それは確かなものではありません。
The Bible presents two opponents in a great struggle.
聖書はですね、この偉大な戦いの中の二つの陣営を表しています。
A controversy between good and evil.
そしてそれは善と悪の戦いです。
Jesus who restores our life and Satan who destroys it.
イエス様は私たちの人生を回復し、サタンは私たちの人生を破滅に導きます。
In the powerful chapter 12 of Revelation, we're told about the destroyer.
黙示録の12章にはこの滅ぼす者について書かれています。
So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan who deceives the whole world.
この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を得た蛇は地に投げ落とされ。
Now, one of the ways that Satan tries to control people is to deceive them.
サタンがですね、人々をコントロールする方法は惑わすことです。
Into believing that certain practices give them freedom.
なぜかというと、何かをするとですね、自由が与えられると惑わすんです。
And he deceives people to help them think that the bodyDoesn't matter as long as the heart is right with God.
そしてですね、心さえ神様とマッチしていれば、体はどうでもいいと惑わすんです。
But let me tell you, the way we care for our bodies on earth tells us how we would care for them all throughout eternity.
でも皆さん注意していただきたいのは、この地上でですね、自分の体をどう扱うかが、自分の体をどう永遠に扱うかに関わってきます。
Now let's look at a text which is one of my favorites in scripture.
私の大好きな聖書の一つを読んでみたいと思います。
It's found in the little tiny book of 3 John. There's only one chapter.
それは短い書ですけども、まあ、ヨハネの第3の手紙。
And verse 2.
一つの章しかないんですけども、二節ですね。
Now, look carefully at the intertwining of good health physically and good health spiritually.
そしてここでですね、いかに良い健康が肉体的なものと霊的なものをつないでいるかを読んでみてください。
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers.
愛する者よ。あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。
Now, some people say, oh, come on, Pastor, it doesn't matter what you drink.
ある人たちですね、牧さん、もう私が何を飲んだって関係ないでしょうって言うかもしれません。
What you eat, that doesn't really matter.
何を食べるかも関係ないでしょう。
It doesn't matter if you smoke cigarettes or use certain, improper drugs.
まあ、タバコを吸ってもですね、違法な薬を使っても関係ないでしょうって言うかもしれません。
Ah, but it does matter.
でもそれは関係あります。
The Bible teaches us that we are complete whole persons.
聖書はですね、私たちは全人格的な存在だと教えています。
Physically, mentally, emotionally, or socially and spiritually.
身体的にも、精神的にも、感情的にも、そして霊的にも私たちは存在しています。
You cannot compartmentalize your life. Everything is connected.
自分の人生をですね、その部分に分けることはできません。みんなつながってるんです。
Now, what does Revelation 14:7 say? We have quoted this one before.
黙示録14章の7節、なんて言ってるでしょうか。
Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him.Who made heaven and earth, the sea and springs of water.
神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を主を拝め。
Now in the last days of earth's history and the judgment hour, God calls us to give glory to Him.
世の終わりの時ですね。裁きの時にですね、神様に栄光を着せるようにと神様はおっしゃってます。
And how do we do that?
どのようにするんでしょうか。
Well, the Apostle Paul tells us.
神に栄光を着せるとは何でしょう。
1 Corinthians chapter 6.
パウロはコリント人への手紙でこのように言ってます。
Beautiful, beautiful verse.
非常に美しい聖句です。
For you were bought at a price that was the price of Jesus' blood on the cross.
あなた方は代価を払って買い取られたのだから、代価というのはイエス様の十字架上の血です。
And because of that,
それだから。
Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
So God calls us to glorify Him in our bodies.
神様は私たちの体を持ってですね、神に栄光を期するようにおっしゃってます。
What does Paul continue to say in 1 Corinthians 10:31?
そしてコリント人へ第一の手紙10章の31節でパウロは、
Now this gets very personal.
これは非常に個人的なことになります。
And in this lecture, I don't want to offend anybody.
この説教でですね、皆さんを嫌な気分にさせたくはありません。
But these are God's words through the Apostle Paul.
で、これはでもですね、パウロを通する神様の言葉です。
Whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
だから飲むにも食べるにもまた何事をするにも全て神の栄光のためにすべきである。
So we glorify or dishonor God by the way we treat our bodies.
ですから私たちはですね、自分の体をどう扱うかによって神様に栄光を期したり神様を怪我したりするわけです。
And if we live in harmony with the health laws that God has given us.
でもしですね、神様が与えられたこの健康の法則に私たちが乗っ取ってるならば、
You know, God created us in His image.
神様は私たちをですね、神様の形にかたどって作られました。
God knows exactly the best way your body should function.
ですから神様はですね、あなたの体が最善の形で機能するには何が必要かをご存知です。
Let's imagine now you purchased a beautiful new Toyota.
新品のですね、トヨタの車を買ったと想像してください。
Nancy drives a Toyota.
私の妻ナンシーはトヨタの運転してます。
So we have a connection with Japan with her car and another car.
まあ彼女の車、そしてもう一つの車を通して私たちは日本とつながってます。
Because I drive a Subaru.
私はスバルを運転してます。
But Nancy's car, it's not brand new, it's a few years old now, but it's a lovely Toyota.
Nancy さんの車はですね、もう数年経って新しくはないんですけども、トヨタ製です。
Now, when you get your new Toyota,
新しいトヨタを買った時に、
there is a nice manual in the glove box.
このグラブボックスの中にですね、この取扱説明書があります。
It tells you how to keep your car going in good shape.
そしてですね、車をいい状態にするためには何をしなくちゃいけないか書いてあります。
Because the manufacturers of Toyota cars know the best way to keep it going.
なぜかというと、トヨタを作った会社はですね、その車を最高の状態にするには何をしなくちゃいけないかを知ってるからです。
But if you disregard that manual,
でも取扱説明書をですね、無視したらば、
oh, I can do anything I want to this car.
何やってもこの車にしていいでしょう。
Put anything in it, not put anything in it, doesn't matter.
何を入れようが何を外そうが関係ないでしょう。
If you are careless about your car, it won't last that long.
でもですね、注意深くないならば車は長く持ちません。
The same with our bodies.
私たちの体も同じです。
God has given us a beautiful living manual.
ここにですね、生きた説明書が私たちに与えられています。
And he says, if you follow the health laws and the spiritual laws, your life will be full.
そしてこの肉体的な原則、霊的な原則を従えばですね、あなたの人生は豊かになりますと約束しています。
Now there are some things that we do or people do in their lifestyles that destroy their bodies.
でもですね、私たちの人生の中にはですね、私たちの人生を滅ぼしてしまうことがいくつかあります。
Scientific evidence has proven that smoking is one of the most deadly killers on this earth.
科学的なですね、研究が、タバコが私たちの健康を損なうものだということが証明されています。
Every cigarette that is smoked takes 14 and a half minutes off of your life.
1本のタバコですね、あなたの寿命が 14.5 分縮まります。
In other words, smoking, like some other practices, is committing suicide very slowly.
ということはですね、タバコを吸うってことは他のものと同じように、ゆっくり自分を自殺に追い込んでいるようなもんです。
Researchers in the United Kingdom have shown and concluded that smoking is the single biggest cause of cancer in the world.
イギリスのがんの研究所ではですね、喫煙は世界中で最も大きながんの原因の一つですと証明しています。
In fact, second-hand smoke has become a real problem.
二次的受動喫煙もですね、問題となってきております。
If you are a smoker, your children at home become secondary, difficult situations in terms of their own health.
もしあなたがですね、家でタバコを吸って、あなたの子供がそれを吸い込んだ、二次的喫煙をしたとしたら、健康上の問題が起きます。
The children have more colds, they're predisposed to other illnesses.
もっと風邪を吹くようになりますし、他の病気にもかかりやすくなります。
And the children of smokers have higher risk of cancer due to the second-hand smoke.
そして喫煙者の子供はですね、この受動喫煙のせいで、がんになる確率が高くなると言われています。
I do a lot of traveling by airplane.
飛行機で私はあちこちに旅行しますけども、
I am so glad a number of years ago that the airline said no more smoking.
数年前にですね、飛行機会社全部が喫煙を禁止しました。
I used to come home from trips and I would smell like smoke.
昔はですね、私が旅行から帰ってくると本当にこのタバコの匂いがしてました。
In fact, it was very interesting in the airplanes. They had a smoking section and a non-smoking section.
ヨーロッパでその喫煙席と禁煙席が昔はありました。
But that was completely foolish.
でもそれはあんまり賢いことではないですね。
Because you could be sitting in the front row of the non-smoking section.
もしですね、あなたが 禁煙席の一番前に座ってたとすれば、
and one row in front of you in the smoking section, they would be smoking and the smoke would come to you.
一番前ですか、すぐ前のですね、喫煙席からこの煙が回ってきちゃうわけです。
Let's not pollute our homes with cigarette smoking.
タバコの煙でですね、家を、汚染するのはやめましょう。
God can give you the power to quit that habit.
神様があなたにタバコをやめる力を与えてくださいます。
So you can present your body a living sacrifice to God.
ですからあなたの自分自身の体をですね、神様の生きた捧げ物として捧げることができます。
What kind of promise does the book of Revelation give?
もし黙示録にはどんな約束が与えられているでしょうか。
To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne.
勝利を得る者には私と共に私の座につかせよう。
Through the grace and power of the Almighty Creator, you can overcome habits.
全知全能の神様の恵みと力によって私たちは人生のいろんな問題を克服することができます。
It doesn't just have to be smoking.
それはタバコのことだけではありません。
It could be takingimproper drugs.
それは良くない薬を飲むこと、使うことかもしれません。
It could be drinking alcohol.
お酒を飲むことかもしれません。
It could be pornography.
ポルノの問題かもしれません。
It could be anything that the devil has told you, don't worry about it. If it feels good, go ahead and do it.
サタンがですね、心配しないでいいと思ったら何でもやっちゃいなさい。そういうこと全部含んでます。
But which the Bible says,You would live a better life if you didn't do it.
でもですね、聖書はそういうことをやらなければあなたはより良い人生を生きることができますと言ってます。
God will give you the grace to overcome it.
それをですね、克服する恵みを神様は与えてくださいます。
Those who quit tobacco or other habits, they win.
タバコをやめたりですね、悪い習慣をやめる人たちは勝利するんです。
Because your body begins to repair itself.
なぜかというと体はですね、体自身を治す力があるからです。
You can say with the power of God, Lord, give me the grace to win.
そしてですね、神様に、神様あなたの力によってこれを克服する恵みを与えてくださいということができます。
I don't want to be an addict to anything. I want to live a free life in Jesus.
何にも縛られたり中毒するんじゃなくて、自由な人生を生きたいと言いましょう。
And God can give you the victory.
そして神様はあなたに勝利を与えてくださいます。
If any of you are having a challenge and a problem in any area overcoming an addiction,
もしですね、いろんなそういう中毒のようなですね、問題をあなたがもし持っていらっしゃるのであれば、
I invite you to quietly come to one of our pastors or to me and we will pray with you.
私ですとかまたは牧師さんの一人のところに行ってください。お祈りをして差し上げます。
What does Romans chapter 5 say?
ローマ人への手紙5章は何て書いてあるでしょう。
Where sin abounded, grace abounded much more.
しかし罪の増し加わったところには恵みもますます満ち溢れた。
What a beautiful text for this coming week.
今週の美しい聖句です。
If you get on the train and you're moving along on the train like we were this morning,
私今朝しましたけども電車の中でですねこう揺られてる時に、
we came from Tashikawa here to this station on the train.
私は立川からこの荻窪まで電車でやってきました今朝。
And if somebody pushes you and shoves you and you nah.
もしですね誰かがこう押したりですねこうなんか触ったりそういうことがあるかもしれません。
Remember God's grace.Is even greater, and you can smile at the person.
でもですね、そのような時でもですね、神様の恵みが加わって、そのような人たちに笑うことができます。
おはようございます。
Good morning.
God's grace will give you the power to overcome.
神様の恵みがそういうことをですね、克服する力を与えてくれるんです。
Jesus is stronger than any physical habit.
どんなですね、肉体的な習慣よりもイエス様は力強い方です。
When we present our bodies to Him as a living sacrifice, Jesus comes into our lives.
私たちの体をですね、生きた捧げ物としてイエス様に捧げるときに、イエス様は私たちのところに来てくださいます。
When Jesus conducted His ministry on earth,
イエス様が地上で働かれたときに、
He healed people more than He preached.
お説教したよりも、 たくさんの人たちを治す時間の方が長かったそうです。
Praise God for the Tokyo Adventist Hospital.
東京衛生病院に感謝したいと思います。
For the clinic and for the outreach in Tokyo.
外来をしたいですね。伝道をしていることに感謝したいと思います。
You are doing Jesus' work.
イエス様の働きをしているんです。
Jesus helped people with their common needs.
イエス様はですね、人々の必要を満たされました。
Then he said, "Follow me."
そしてそれから従ってきなさいとおっしゃいました。
Now, what does Matthew chapter 7 tell us about trying to seek the power to overcome?
そういう克服する力についてマタイ7章は何て言ってるでしょうか。
Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you.
求めよ、そうすれば与えられるだろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。
The Bible says if you need power, ask for it.
聖書はですね、もしあなたが力が欲しいと思うなら、まず尋ねなさい。
God wants to hear you ask for help.
もしですね、助けてくれと言ったときに、神様はあなたを助けたいと思われます。
He doesn't want you to be a religious person. You just sit there, okay, whatever God wants to do, He's going to do it.
神様は皆さんにですね、宗教的な人としてじーっと座って、まあ、神様のやることは何でも受けるよ、そうは思ってらっしゃいません。
No, God loves to hear you talk to Him, and He will respond.
神様はあなたにですね、神様に話しかけてほしいんです。そしたら神様は答えられます。
Look at those verbs in that verse.
そこでですね、その動詞を見てください。
Ask.
求めよ。
Seek.
探せ。
Knock.
門を叩け。
You see, God wants us to plead with Him.
なぜかというと、神様は皆さんにですね、神様に掛け合ってほしいです。
The Bible goes on to say, For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.
聖書によるとですね、すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。
Jesus promises you spiritual power.
イエス様は皆さんに霊的な力を約束なさいました。
To deliver us from sin.
そして罪から救ってくださいます。
Paul says in Romans 6,
パウロはローマ人への手紙で6章で、
Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves whom you obey?
あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって。
We need Christ.In our lives to give us victory over every addiction.
中毒のようなものに対して勝利を得るためにですね、私たちはイエス様から力をもらう必要があります。
Whether it's smoking or alcohol,
タバコでもアルコールでも、
pornography or drugs,
ポルノでも麻薬でも、
physical abuse against your spouse,
自分の妻に対する、まあ、暴力であっても、
You know, many times these things can become addictions.
これはですね、本当に中毒的な習慣的なものになります。
God wants to give us victory.
神様は私たちに勝利を与えたいと思っております。
You know, when you're fighting the battle of the bottle or alcohol.
もし皆さんがですね、アルコールと戦っているのであれば、
God wants to give you physical strength to overcome.
神様はあなたにですね、肉体的な力を与えてそれを克服しようとされます。
Now let's talk about alcohol for a few moments.
アルコールについてちょっと話してみたいと思います。
In almost every culture around the world, alcohol has a detrimental part in society.
すべてのですね、世界中の社会でアルコールは良くない影響があります。
There's confusion about what alcohol does to you.
アルコールがあなたに何をするかによっていろんな混乱があります。
Drinking alcohol actually cuts off the oxygen supply to the brain.
アルコールを飲むことによってですね、脳への酸素の供給が少なくなります。
When the brain cells don't get the oxygen, enough oxygen, they're destroyed.
脳の細胞がですね、十分な酸素を得られないと、滅んでしまいます。
Now, I don't know about you, but I need all the brain cells I can get.
皆さんどうか分かりませんけど、私もそうですけども、私たちには本当に脳のすべての細胞が必要です。
I don't want any of them to be destroyed.
一つも滅ぼしてほしいとは思いません。
Now, let's ask the question.
質問してみたいと思います。
Where does the Holy Spirit communicate with you?
聖霊が皆さんとこうコミュニケーションを取るときには何を使ってされるでしょうか?
Does he communicate through the fingers and the toes?
指とかですね、足の指を使ってこうコミュニケーションするんでしょうか?
No, he communicates through the brain.
違います。脳によってコミュニケーションされるんです。
So can you see why the devil has insisted all over the world to bring in alcohol because it clouds your brain?
ですからサタンはですね、このアルコールによって皆さんの脳をこう鈍らせようとしているわけです。
And when you are drunk, you can't even speak or walk properly.
酔っ払っちゃうとですね、話すことも歩くこともできなくなります。
How do you expect to communicate with God when you're drunk?
そんな時にどうやって神様とですね、コミュニケーションを取ることができるんでしょうか?
That's why Solomon said in Proverbs 20.
ですからソロモンは箴言20章で、
Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise.
酒は人をあざけるものとし、濃い酒は人を暴れ者とする。これに惑わされる者は無知である。
Alcoholism develops so many problems.
アルコールによっていろんな問題が引き起こされています。
In the family, at work, and even with criminal activities.
家族の場所でも仕事でも、そして犯罪も犯されています。
Proverbs 23.
箴言23章。
Who has woe, sorrow, strife, complaints, bruises, bloodshot eyes?
災いある者は誰か、憂いある者は誰か、争いをする者は誰か、患いのある者は誰か。
Those who linger over wine, who go to sample bowls of mixed wine.
酒に酔うふかす者、行って混ぜ合わせて酒を味わう者である。
Do not gaze or look at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly.
酒は赤く、杯の中に泡立ち、滑らかに下る。
It's talking about fermentation.
それはですね、発酵について語ってます。
Don't even look at a drink when it's fermented.
発酵した飲み物はもう見もしないでください。
It's going to deceive you.
あなたをごまかします。
What does the Bible say?
聖書は何て言ってるでしょうか?
In the end, it bites like a snake and poisons like a viper.
これはついに蛇のように噛み、マムシのように刺す。
God says the only way to deal with alcohol is to just give it up.
アルコールに関してどうしようという神様の指示はですね、諦めろ、やめなさいということです。
Wait a minute, Pastor. You forgot a story in the Bible.
牧師さん、ちょっと待ってください。聖書の中の話忘れてませんか?
In the Bible, it says that Jesus turned water into wine at a wedding feast.
イエス様がですね、婚礼でですね、水をワインに変えたって話があるでしょう。
In fact, that was his first miracle.
実際それがイエス様が行われた最初の奇跡でした。
Now, does this indicate that drinking wine socially is okay?
そしたらですね、社会的にはワインを飲むことは大丈夫ですよということなのでしょうか。
Well, let's read the story from the Bible itself.
聖書自身からその物語を読んでみたいと思います。
John chapter 2.
ヨハネによる福音書2章。
Now there were set there six water pots of stone filled to the brim.
そこにユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ4、5とも入る水の石がめが6つ置いてあった。
All right. Now, Jesus did change the water in those pots to wine. But what kind of wine?
イエス様はですね、その水がめに入っている水をですね、ワインに変えたんですけども、どのような種類のワインに変えたでしょうか?
Did Jesus change it into fermented wine with alcohol, or did he change it into the pure juice of the grape?
イエス様はですね、水をですね、発酵したブドウ酒、アルコールが入っているものに変えたんでしょうか、それとも純粋なアルコールの入っていないブドウジュースに変えたんでしょうか。
Now I have to tell you, I enjoy drinking unfermented grape juice.
私はですね、発酵していない純粋なブドウジュースが大好きです。
It's very good for you.
それは体にもいいです。
In the red or purple, it's lots of iron in there for you.
紫色か赤いやつ、これは、ね、鉄分がたくさん入っています。
But unfermented.
でもそれは発酵してないやつです。
Now, the only way we're going to figure this out is the context of the verse or the passage.
これはどう解釈するかですね。この聖書の文脈に沿って、分析しなくてはいけません。
Okay, the same Bible that records that story.
これを記録している同じ聖書はですね。
Isaiah, the prophet, tells us in chapter 65.
預言者イザヤ書65章。
As the new wine is found in the cluster, and one says, "Do not destroy it, for a blessing is in it."
一 人がブドウの房の中にブドウの汁のあるのを見るならば、それを破るな、その中に祝福があるからという。
So that particular wine in the Bible is called fresh or unfermented wine.
ですからこのここに書いてある聖書はですね、純粋な発酵してないワインです。
But as you know, fermented wine is aged over time and it becomes intoxicating.
で、発酵したワインっていうのはですね、古くて徐々にその毒を持ち出すわけです。
Now the pure unfermented juice of the grape.It gives life and it's invigorating.
でも純粋なですね、発酵してないブドウジュースってのはあなたの人生に活力を与えます。
But what kind did Jesus produce?
ですからどっちをイエス様は作られたんでしょうか。
Now the book of John says that it was enough to fill 6 stone water jars to the top.
ヨハネによりますとですね、イエス様が作られたブドウ酒は6つの石がめをいっぱいにするのに十分だったということです。
Now, using the American system of containers, that would be 20 or 30 gallons. That's many, many liters.
アメリカ式に言うとですね、その一つの壁には20から30ガロンですね。1ガロン4リッターですが、これはだいたい100リッターぐらい。
Now, if this was unfermented wine, it would make everybody at that wedding feast drunk.
もしこれがですね、発酵したワインだったら、その婚礼にいた人全員が酔っちゃうぐらいのようです。
Now let me ask you a question.
質問をしたいと思います。
Did Jesus create enough fermented wine to get the whole village drunk?
村全体を酔っ払わせるようなワインをイエス様は作ろうとされたでしょうか?
Absolutely not.
ありえない。
The Bible says that the wine Jesus made was the fresh juice of the grape.
イエス様が作られたワインっていうのは純粋なブドウジュースでした。
Now the master of the feast or the wedding party, he didn't know that Jesus had turned the water into wine.
その主人はですね、イエス様が水をワインに変えたことを知りませんでした。
And when finally he was brought a cup and he tasted this new wine that had been transformed from water,
水からですね、新しいワインに変えられたものをその人が飲んだときに、
Look what he says in John chapter 2.
ヨハネの2章で何て言ったでしょうか?
Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior.
どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだ。
You have kept the good wine until now.
それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。
Jesus did not create fermented, intoxicating, alcoholic wine for those people to drink.
イエス様はですね、発酵した毒のある、酔わせるワインは作られませんでした。
The Bible says he created good wine.
イエス様は良いブドウ酒を作られました。
A wine that is unfermented.
発酵してないワイン。
It's so sweet and magnificent. It created great energy.
甘くてですね、美味しくてエネルギッシュにならせてくれるブドウジュース。
The wine Jesus created did not destroy brain cells.
イエス様が作られたワインはですね、脳の細胞を壊すようなものではありません。
Jesus will never create something that will cause you to lose control of your mind.
あなたの心を乱すようなワインをイエス様は作られることはありません。
That's what the devil does.
それはサタンがやることです。
So God is calling for us to keep our minds clear as we come to the end of time.
世の終わりにですね、イエス様は私たちにこのはっきりとした、脳の状態を保ってほしいと思っておられます。
And the only way to do that is to give our bodies to Jesus.
そしてそれをやる唯一の方法は私たちの体をイエス様に捧げることです。
Lord, help me to overcome my addictions.
神様は私のこの習慣を打ち壊してください。
And God promises to give us abundant health.
そして神様は私たちに豊かな健康を与えてくださると約束してくださいます。
In the Old Testament, God gave a wonderful promise to ancient Israel.
イスラエル人にですね、神様は素晴らしい約束をお与えになりました。
Moses records in Exodus 15.
モーセはですね、出エジプト記15章に、
If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight,
あなたがもしあなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、
give ear or obey His commandments and keep all His statutes,
その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、
I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であってあなたを癒すものである。
God says, I don't want you to be burdened with all of these terrible diseases that come from a variety of terrible things.
いろんなですね、ひどいことから来る病気をですね、あなたに味わってほしくないと神様はおっしゃいます。
I don't want you to have the problems from alcoholism.
アルコールの問題を持ってほしくないとおっしゃいます。
From tobacco.
タバコもです。
From drugs.
麻薬もです。
From sexual immorality.
性の不道徳もです。
From a harmful diet.
そして良くない食生活。
What does Psalm 105 tell us?
詩編105編何て言ってるでしょう?
About the children of Israel when they kept God's commandments.
神様の戒めを守ったイスラエル人は?
And there was none feeble among his tribes.
その部族のうちに一人の倒れる者もなかった。
When they were following God's plan, they were free from the diseases afflicting the Egyptians.
神様の計画を従っているときですね、エジプト人を苦しめていた病気にもイスラエル人はかからなかったんです。
Now, what about what we eat? Is that found in scripture?
食べるものにも何か関係あるでしょうか?
Does the Bible give us the way of a good diet?
聖書はですね、私たちに良い食生活の指示を与えてくださってます。
Oh, if you ask the Department of Dietetics at the hospital here, they'll tell you yes.
衛生病院のですね、栄養科に聞いたならば、そうだと言うと思います。
What are the health principles God gives us about what we eat?
私たちが何を食べるかということに関して、神様は健康の法則を与えてくださってます。
In the first chapter of the first book of the Bible, God says,
最初の本、創世記の一章で、
See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth.
神はまた言われた。私は全地の表にある種を持つすべての草と、
And every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food.
種のある実を結ぶすべての木とあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。
When God created human beings and just thereafter, He gave them a wonderful diet.
神様が人間を創造された直後にですね、神様は素晴らしい食生活を与えられました。
It's written right here in this word.
この言葉の中に書いてあります。
Fruits and nuts.
果物、木の実。
Grains.
穀物。
And then vegetables were added.
そして野菜です。
The Eden diet was a vegetarian diet.
エデンの園の食事は菜食、ベジタリアンでした。
God intended for people to liveEternally.
そこでですね、人々は永遠に生きるはずでした。
And when they would take from the tree of life in the Garden of Eden, they would live forever.
エデンのその命の木の実を食べるときに彼らは永久に生きるはずでした。
Sin came in and harmed us, and the wages of sin are death.
罪が来て私たちを傷つけ、そして罪の報酬は死になってしまいました。
They didn't die immediately, but they died over a period of time.
すぐに死んだんではなく、その後しばらくして死にました。
One of these days, the Lord will return and give us eternal life. We will never die again.
そして、まもなくイエス様がやってこられてですね、私たちの永遠の命を与えてくださり、私たちは死ぬことはありません。
But until that time, I want to live the healthiest way I can.
でもそれまでですね、私はできる限り健康な生活を生きたいと思います。
I want the original diet of Eden.
私はエデンの園であった最初の食生活を実践したいと思います。
The most powerful, cheapest diet that gives you the most energy is a vegetarian diet.
一番簡単でお金がかからないけれども、健康を与えてくれるのがベジタリアンの食生活です。
It wasn't until Noah's flood or that period of time that God gave people permission to eat flesh food.
ノアの洪水の後までですね、神様は人々に肉食をお許しにはなりませんでした。
All the vegetation was destroyed after the flood.
洪水によってですね、すべての野菜が滅ぼされてしまったのです。
So they were allowed to eat clean meat, what the Bible says is clean meat.
それからですね、聖書に言う清い、汚れてない、肉を食べることが許されました。
But it wasn't the original diet God gave.
でもそれはですね、もともと神様が与えられた食生活ではありません。
And we can read in the book of Genesis,
創世記にそのことが書いてあります。
How people lived to be 900 years old and quickly they went down to about 140 years.
最初人々は900年も生きたのにですね、洪水の後は140歳ぐらいまでしか生きられないようになりました。
Because they were not following God's plan.
それは神様の計画に従ってなかったからです。
God instructed Noah to bring both clean and unclean animals into the ark.
神様はノアに清い動物と清くない動物を箱舟に入れるようにおっしゃいました。
Genesis 7 gives us that understanding.
創世記7章にこう書いてあります。
It says, "Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation."
あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである。
You shall take with you seven each of every clean animal, a male and his female, two each of animals that are unclean, a male and his female.
あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを七つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを二つずつ取り。
So in the animal kingdom, there are two kinds of animals, clean and unclean.
動物の中にはですね、清いものと清くない動物2種類あります。
Before Adam and Eve sinned, he gave them a vegetarian diet.
アダムとエヴァが罪を犯す前は、人間は菜食をしてました。
At the time of the flood, he said, okay, I guess you'll have to eat some flesh, but there's a distinction between clean and unclean.
で、ノアの洪水の後にですね、もう人間は肉を食べなくちゃいけない。でも、肉の中にも清いものと清くないものがあるとおっしゃいました。
Unclean was never to be eaten.
清くないものは食べてはいけないってことでした。
And after the flood, the vegetation had been destroyed, so God said, "Go ahead, you can eat meat, but eat clean meat."
ですから、洪水によってですね、野菜がなくなってしまったときに、神様は肉は食べてもいいよ、でも清い動物だと言いました。
If you look at the list in the Bible about what is considered unclean,
聖書の中にはですね、何が清くない動物か書いてあります。
You will find that those are the animals or the fish.Or the created beings that go around and clean up all the garbage in either the earth or in the sea.
食べてはいけない動物とか魚はですね、この陸地とか海の中でそのゴミみたいなものを食べて生きている動物なんです。
And it was only after the flood that God permitted people to eat meat but clean meat.
で、洪水の後に肉を食べてはいいと言いましたけども、清い肉だけと神様はおっしゃいました。
God's very clear about what clean meat is.
何が清い肉かは神様は明確にされています。
It says you may eat every animal with cloven hooves, having the hoof split into two parts.
すべてひづめの分かれたもの、ひづめが二つに切れたものを食べることができる。
That chews the cud, it rechews its food among the animals.
反芻するものは食べることができる。
Now that's like a cow.
それは牛のようなものです。
And chewing the cud means that the animal chews its food, swallows it, then spits it up again and chews it again, so that the poisons and toxins aren't absorbed into the flesh as easily.
反芻という意味ですね。一回食べたものが胃袋の中に入りますけど、またそれを取り出してまた噛み。出してまた紙を繰り返し、そうすることによってですね、食べ物の毒みたいのをこう取り除くわけです。
So some examples of clean meat are cow, sheep, deer, goat.
ですから清い肉の例というのは牛、羊、ヤギ、そして鹿。
What are the unclean?
清くないものは何でしょう。
Well, Moses continued.
このようにモーセは言っています。
Nevertheless, of those that chew the cud or have cloven hooves, you shall not eat.Such as these.
ただし、反芻するだけか、あるいはひづめが分かれただけの動物は食べてはならない。
The camel.
ラクダ。
Well, you don't have any camels in Japan unless they're in the zoo.
日本には動物園にしかラクダありませんけども。
But the hare or the rabbit, the rocks, hyrax.
ノウサギ、岩ダヌキ。
For they chew the cud but do not have cloven hooves.
これらは反芻するけども、ひづめが分かれていないから、汚れたものである。
They are unclean for you.
汚れたものである。
So the Bible goes on to say, also the swine is unclean for you.
またですね、豚もダメだと聖書言ってます。
Because it has cloven hoofs but does not chew the cud.
これはひづめが分かれているけども、反芻しないから、汚れたものである。
I have to tell you a little story about our exploration in the supermarket in Tashikawa.
ちょっとですね、立川のスーパーマーケットで起こったことをちょっとお話したいと思います。
You know, we want to buy a little food and stay healthy.
まあ、健康的なものを買いたいと思ったわけです。
And we thank the wonderful staff here for giving us some food at time, once in a while.
またここでもですね、いろんな食べ物をいただくことを感謝したいと思います。
But we wanted to buy a few things.
でもですね、ちょっと買い物に行きたくなったわけです。
Fortunately, we had your union, the Japan Union Secretary with us.
でもですね、日本教団の総務と一緒に行ったわけです。
He could read the packages.
そしてもう何が書いてあるか読めたわけです。
And so we would go about, oh, here's something, can we eat this?
ここに何かあるけど、これ食べられますか？
Maybe some nice noodles.
なんかその麺みたいなんですね。
And he looked at, oh no, pork and chicken.
読んだら、いや、豚肉と鶏肉が入ってますよ。
Put it back.
戻しました。
Oh, here's something. Can we eat this?
なんかこれも美味しそうだね。
Oh, pork.
ああ、豚肉。
I want to tell you, you have to look carefully in Japan because there's a lot of pork in a lot of things.
日本ではですね、いろんな食べ物の中に豚肉が入ってますので気をつけてください。
And I can see some of you shaking your heads.
皆さん同意なさってますけども。
What did Deuteronomy 14 say?
新命記14章何て言ってるでしょうか。
You shall not eat their flesh or touch their dead carcasses.
その肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。
Because they are the scavengers. They clean up the earth.
その豚はですね、地上のゴミを、まあ、処理する動物なんですね。
So if you eat meat, you should eat clean meat.
ですからもし肉を食べるならば、清い肉を食べてください。
That doesn't mean you just put some detergent on some meat and wash it off and it's clean. No, that's not what it means.
肉に洗剤をかけて洗ったからって清くなるわけではありません。
I want to tell you,Nancy and I have been vegetarians all our lives.
私と妻のナンシーはですね、まあ、生まれた時からずっとベジタリアンです。
God has blessed us.
神様は私たちを祝福してくださいました。
He gives us energy and life.
人生の中でこのエネルギッシュになれます。
Now it's not something to force on you.
でもそれは強制するわけではありません。
But I urge you to be a vegetarian.
でも皆さん、ぜひベジタリアンになってください。
You might as well get your nutrients.First hand rather than second hand through the animal.
栄養をですね、直接一時的に取ってください。動物から二次的に取るのはやめましょう。
God wants you to eat to live rather than live to eat.
神様はね、皆さんに、生きるために食べるんじゃなくて、逆だ。神様は皆さんにですね、食べるために生きるんじゃなくて、生きるために食べてほしいです。
Eat in order to enjoy life to the fullest.
ですから人生をですね、フルにエンジョイするために生きてほしいんです。
Don't live to just find whatever you think tastes good, but it is not good for you.
体に悪いんだけど美味しそうなものばっかりを求めないでください。
Philippians chapter 3 tells us.
ピリピの3章。
Whose end is destruction, whose God is their belly.
彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹。
Don't let your stomach tell your brain what you should do.
お腹にですね、脳に向かって何をするべきかを命令させないでください。
You see, if you really love Jesus,
もしイエス様を本当に愛しているならば、
you are not going to say, I don't care what you say, God, I'm just going to eat and drink whatever I want. No, you will not do that.
まあ、イエス様あなたが何て言うか気にしません何でも食べちゃいますよとは言わないと思います
You will say, God, you made me.
神様あなたは私を作られました
Just like Toyota makes beautiful cars.
トヨタが美しい車を作るように
And God, you gave me instructions as to how I can live the best.
いかに最善の人生を送るかの指示を聖書の中で与えてくださってます
And because I love you, I want to follow your instructions.
私はあなたを愛してますからあなたの言葉に従いたいと思います
Well, let's talk for a moment about fish.
魚について考えてみましょう
It says in Deuteronomy 14,
新命記14章
These you may eat of all that are in the waters, you may eat all that have fins and scales.
水の中にいるすべてのものち、次のものは食べることができる。すなわち、すべて、ひれて、鱗のあるものは食べることができる。
And whatever does not have fins and scales, you shall not eat. It is unclean for you.
ひれと鱗のないものは食べてはならない。これは汚れたものである。
So this interesting looking guy here, he's like a catfish, we call it in English.
これはですね、ナマズですね。
And he doesn't have scales.
鱗はありません。
And what does he do?
何をしますか?
He goes all over cleaning up all the refuse, the garbage in the water.
水の底に行ってですね、海の中のゴミを食べるわけです。
So things like crabs and lobsters or clams.
カニとかですね、ロブスターとかですね、貝ですね。
Don't eat them.
食べてはいけません。
Because they are the ones who clean up the ocean.
海をきれいにする動物なんです。
Now I know I'm saying something difficult to the people of Japan.
日本の人にはちょっと難しいことを言ってるかもしれません。
Because you have an enormous seafood industry.
非常にたくさんの水産物が日本では売られてます。
But eat the right things.
でも食べるときには正しいものを食べてください。
And God will give you energy.
神様はあなたにエネルギーを与えてくださいます。
Now you might ask, but what about Peter's vision?
ちょっとですね、ペテロの幻は一体何なのというかもしれません。
He had a vision of all kinds of animals that came down in a sheet.
風呂敷にですね、いろんな動物が乗ってる夢を見たわけです。
And he saw rats and snakes and alligators and pigs.
そこでネズミとかですね、ヘビとかですね、ワニとかを見たわけです。
And then Peter was given some instruction.
そして神様から指示を与えられました。
A voice came and said, "Rise, Peter, kill and eat."
声がやってきて、ペテロ起きて殺して食べなさい。
And God, this was not trying to confuse Peter.
ペテロを混乱させようとしたわけではありません。
To eat all these unclean foods.
この汚れたものを食べるようにと言ったわけではありません。
Peter said, No, Lord, I haven't eaten anything unclean.
ペテロは言った、主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは食べたことがありません。
But then God explained to him the true meaning of that vision.
そしてその後に神様はその幻の本当の意味を説明なさいました。
God wasn't talking about the animals and the food.
神様は動物とかですね、そういうことを話してたんではない。
He was talking about the relationship between Jewish people and Gentiles.
ユダヤ人と異邦人の関係について話してたんです。
And that the Jewish people, whom Jews considered to be pure people,
ユダヤ人は自分たちのことを純粋な民族だと思ってました。
And Gentiles were unclean people,
そして異邦人は汚れた人たちだと思ってました。
That no, God wanted to reach the quotes unclean Gentiles the same way.
でもですね、神様はそのように汚れたと言われている異邦人にも伝道してほしいと思ってたんです。
And Peter explained this vision to the disciples in this way.
そしてこの幻をですね、ペテロは人たちにこのように説明しました。
But God has shown me that I should not call any man common or unclean.
ところが神はどんな人間をも清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。
Peter said, God shows no partiality. Everyone is precious in God's sight.
神様はペテロにですね、その偏見じゃなくてですね、人はみんな平等だとお話になったんです。
So God wants each of us to live life to the fullest.
ですので神様は私たち一人一人にですね、豊かな人生を歩んでほしいと思ってます。
You might say, but Pastor Wilson, I've been struggling with some addictions.
でも、パスターウィルソン先生、私はいろんな中毒でちょっと悩んでるんです。
I want to tell you, God can give you the power to overcome.
でもですね、神様はそれを克服する力を持ってらっしゃると私は言いたいです。
He will give you a victorious, abundant life.
勝利に満ちた豊かな人生を神様は与えてくださいます。
He wants you to avoid those habits that are destroying you.
あなたを滅ぼすような習慣からを避けてほしいと神様は言ってらっしゃいます。
And he wants us to go to him for the power.
そして一緒にですね、天国に行きたいと思ってます。
John 15 tells us, "For without me, you can do nothing."
ヨハネ 15:5私から離れてはあなた方は何一つできないからである。
Without Jesus, you can't stop smoking.
イエス様なしにはですね、禁煙することはできません。
You can't give up alcohol.
アルコールをやめることもできません。
You can't give up unclean foods.
丸い肉を食べるものをやめることもできません。
With Christ, you can overcome.
イエス様によって皆さんは克服することができます。
Even the terrible addictions of the mind and lust and immorality.
いろんなですね、習慣、悪い習慣、欲望、そして不道徳。
God can give you balance.
神様はあなたに力を与えてください。
So as we close, remember these two vital principles.
ですので最後にですね、この2つの法則を覚えてください。
Without Christ, you can do nothing.
イエス様なしにはあなたは何もできない。
With Christ and His Word, all things are possible.
キリストとキリストの言葉によって すべてのことが可能になる。
That's what Paul said in Philippians 4.
それがパウロがフィリピの 4-13 で言っていることです。
I can do all things through Christ who strengthens me.
私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。
Christ is asking us today to come to Him for the power to live a healthy life.
健康的な生活をする力を受けるために私のもとに来なさいとイエス様はおっしゃっています。
Bring your addiction and your tendencies to the altar of God.
あなたの悪い習慣、あなたの悪い癖を、私の祭壇に持ってきなさいと言っています。
If you're having an illicit sexual connection with someone and it shouldn't be, bring it to the altar.
不適切な性的関係を持っているならば、それを祭壇に持ってきなさいとおっしゃっています。
If you're having a battle with improper drugs,Bring it to the altar.
不適切な薬で困っているならば、それを祭壇に持ってこいとおっしゃっています。
If pornography is an addiction for you, bring it to the altar.
ポルノのに中毒に悩んでいるならば、それも祭壇に持ってきなさいとおっしゃっています。
If alcohol and tobacco have a grip on you, bring it to the altar.
タバコとアルコールによって侵されているならば、それも持ってこいとおっしゃっています。
If you are eating too much, bring it to the altar.
食べ過ぎているならば、それも祭壇に持ってきなさい。
Jesus says, I will give you the power to overcome.
イエス様は、あなたは、私はあなたにそれを克服する力をお与えになるとおっしゃっています。
What a wonderful God we serve.
なんという素晴らしい神様に私たちは仕えているんでしょう。
A God who will take us from the destructive elements of the devil and bring us into a new life in Jesus.
サタンのですね、破壊的な力から新しいイエス様の力へと私たち新しい生活へと導いてくださいます。
Let's surrender our lives to Jesus now.
私たちの人生をイエス様に捧げましょう。
And He will make your life beautiful.
そしてイエス様はあなたの人生を美しいものにしてくださいます。
He doesn't say your life will not be without difficulty.
あなたの人生は困難がないよとはおっしゃいません。
But you will live a life in connection with Him.
でもイエス様につながった人生を送ることができます。
The Bible says Jesus said, I come to give them life.And life abundantly.
イエス様はですね、あなたに命を、そして豊かな命をお与えになるとおっしゃっています。
What a privilege to submit to Him and live a healthy, abundant life.
イエス様に体を捧げ、そして健康な生活を送るということは何という特権でしょう。
Your mind will be clearer.
あなたの頭は、クリアになります。
Your connection with heaven will be stronger.
そして天とのつながりは強くなります。
And God will use youTo share with others the precious good news of His love and soon coming.
そして神様の福音、そして再臨をですね、皆にこう分け与える、そういう力を神様は与えてくださいます。
How many of you along with me today?
あなたは私に同意してくれますか?
Want to say to the Lord.
神様にこう言いたいです。
Lord, I surrender all to you.
すべてを神様に捧げたいと思います。
Control me and help me to be a wonderful witness for you.
私をコントロールしてください。そして良き証人としてください。
How many of you want to say, Lord, take control of my life?
皆さん、私の人生をコントロールしてくださいと思う方いらっしゃるでしょうか。
Amen. God bless each one of you.
皆さんに祝福がありますように。
And we'll see you this evening.
今晩またお会いしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。